はい、皆さんこんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日はまあもしね、皆さんが日本に旅行に来た時に困ることランキングについて話したいと思います。まあ、さっきね Google でいろいろ検索していて、まあ海外の旅行客が日本で困ることトップ10みたいなアンケートの結果があったので、まあちょっとこれについて話してみようかなと思います。まあ海外の旅行客とかね、まあ外国人が日本で困ることですよね。まあ皆さん日本に来たことあるのかな？ある人もいると思うし、ない人もいますよね。これからね旅行に来たいなと思っている人もいると思いますしぜひねこのエピソード聞いて、まあちょっと日本への旅行にワクワクしてね、いろいろ目標を作ったり計画を立てたりしてくれたらすごく嬉しいです。はい、そうだね。じゃあまず最初に、一番最初だね、1位、日本に旅行するときに困ることの1位、一番困ることが、インターネットの特に Wi-Fi だそうです。確かに Wi-Fi、 旅行するときに Wi-Fi がないとそれは困るよね。私もこの前ベトナムに行ったときに本当にバカなんだけど、こうベトナムに行く飛行機に乗って、飛行機の中で、あ、Wi-Fi とか大丈夫かなって考えました。まあだけど、ベトナムのね、空港の外にものすごい人の数の SIM カードのお店というか、もう人がめちゃくちゃ SIM カード売ってて、助かったんですね。まあなので、SIM カードおすすめですよね。日本ではベトナムみたいに空港でさ、SIM カード売ってる人がいっぱいいるとか、ないので、だから例えば、SIM カードを日本に来る前にネットで買って、まあ、空港でその SIM カードをもらうとか、そういうことできるのかな。まあできたらいいよね。でやっぱりポケット Wi-Fi とかよりも SIM カードがいいですね。私ポケット Wi-Fi をイギリスに行った時に使ったんだけど、よくなかったです。あんまりね使えなかったし、すごくね遅かったんですね。でめっちゃイライラしました。だからおすすめは無制限、これはアンリミテッドね、何ギガ使っても OK みたいな SIM カードがあったら一番いいと思います。もしね、その SIM カードで電話もできたら、多分ね、いいんじゃないかなと思う。うん。まあ、今私、ホテルで仕事をちょっとしてるんだけど、お客さんでみんな電話ができないんですよね、日本に。まあ、もちろん電話番号がね、日本に来たら、日本の SIM カードで新しい電話番号を、まあ、作らないといけないんだけど、電話ができないと、例えば何かホテルから電話で連絡が来た時とか、なんかそういう時にすごいね困るかもしれない、うん、ので電話番号はあった方がいいかなと思う、うん、心配な人はね。まあでもカフェとかは結構 Wi-Fi があるところが最近は多いですね、うん、まあでもそれでもねやっぱり少ないかな。だからおすすめは SIM カードですね、ぜひ見つけてください。で日本に来て困ることの2番目がスタッフとのコミュニケーションが取れない。これは 40% ぐらいの人が困ったって書いてます。まあほとんどかな、スタッフとのコミュニケーション。これはまあ私も思うんですけど、本当ねみんな大変だろうなってうん。で今私ホテルで仕事をしていて、で結構海外のお客さんとかも来るんですね。だけど私以外にその私の周りで まあ、ホテルとかレストランで仕事をしている人で英語が話せる人って本当にいないですよね。で、本当ね、英語のコミュニケーション能力がもうゼロの人とかもいる。特に、まあ、50歳とか60歳とかちょっと年が上のスタッフの人たちは本当に英語喋れないし、時々その外国人のお客さんが来たらこうパニックする人とかもいたりするんですよね。そうで、なんか例えば、まあ、私の彼氏は今この私と一緒に住んでて田舎に住んでますが、この前あの彼氏が一人で薬局に行ったらしいです。薬局は薬とか売ってる場所ね。そしたらレジのスタッフの人がポイントカードはお持ちですかって聞いたんですって。で、私の彼氏が和音カードありますって言ったんですね。でもその薬局では和音カードが使えなくって、でそしたらスタッフの人がめちゃくちゃ困って、こう手でバツ、ノーの手でバツのマークを作って見せてきたらしくってあ、そうですかとか言えばいいじゃない。で、しかも彼氏は日本語で、あ、和音カードならありますって言ったんですよ。で、そしたら、あ、じゃあ和音カード使えないんですみたいな、あ、それは使えないんです、すいませんって言ったらいいのに、それも言わないで手でバツマークを作って見せてきたみたいな。まあ結構そういうことはよくあるみたいで、で私の彼氏もね、時々ね、なんかこうちゃんと僕を人間として見てほしいみたいな、僕は子供じゃないんだみたいな、うん、そんなことを時々言ってますが、だから本当ね、結構コミュニケーションは日本に来たら困ることはすごく多いと思うね。もちろんすごく優しい人も多いと思うし、多分大丈夫なんだけど、でもやっぱりこう、例えばお店で注文したりするのもみんな多分緊張するかな。でもこのポッドキャスト聞いてる人は日本語が上手な人がみんな上手だからね、多分大丈夫だと思いますが、はい。まあ私の彼氏は初めて日本に来た時に、お店でレストランで、まあ、注文する時にこう英語のメニューがあるレストランを2時間ぐらい探して歩いたみたいなことを言ってました。まあ最近はね、でもメニューをこう写真に撮ったら、この写真で例えば英語とか皆さんの国の言葉に翻訳、まあ、翻訳はまあ、変えてくれる、to translate してくれるアプリとかいっぱいあるみたいなので大丈夫かな。あとはやっぱり日本人と話すときは皆さんが単語をね、文章じゃなくって単語を使って言うともっと話しやすくなるかな。単語だけだったらみんな日本人も一応中学とか高校まで英語勉強してるから、こう単語はね結構知ってたりするんだけど、長い文章とかになるとやっぱなかなかね、こう難しかったりしますよね。だから単語を言うとか、まあ Google 翻訳を見せるとかね、そんな風にするともっとコミュニケーションが簡単になるかなーなんて思います。で、次に日本で困ったことは3つ目はバスとか電車の使い方が分かんないですね。本当それはそう思います。で、特に大阪とかの電車ってやばいんですよね。本当になんかもうありすぎて、いろんな電車の種類とか駅ももうぐちゃぐちゃになってて、例えば地下1階と1階の電車があったりして、で地図で見るとこう同じに見えますよね。上から見ると同じに見えるけど、本当は地下1階の駅と 普通の1階の駅があって違う電車が走ってるみたいなこともあるし、本当ね、なんか私も大阪の電車の使い方はまだ全然わかんない。で、やっぱあとは田舎に行くとそれもまた難しいんだよね。今度はこう全然説明がなかったりするし、でも最近のあの Google マップはあのすごくね良くなってて、でそういう電車とかバスの、まあ、乗り方というかこの名前とかもすごいねしっかりあの Google マップで分かるようになってるので、まあ、Google マップいっぱい使って、でそれでも分かんなかったら人に聞きましょうだね。これもね、駅の名前だけ言って渋谷って言ってこうやって指で方向を指したら、だいたいみんなあこっちですよとか教えてくれると思います。これも結構困るよね。まあでもそれは日本人も同じです。あの電車の使い方はやっぱ分かんない。だからあんまり心配しなくていいかな。まあ本当ね、最近はあの海外のお客さんもすごく増えてきて、問題になってるのはやっぱり日本に来るお客さんってお金持ちの人が多いから、このホテルとかレストランとかも外国人のための値段にしてすごくね高くなってきているらしいです。だから日本人が今度旅行しにくいみたいなことになっているらしいですね。まあいろいろ問題はありますが、ぜひね皆さん日本に来るときはあの SIM カード使ってくださいね。これからもこういう旅行の話はちょっとずつしていけたらいいなと思います。私も旅行大好きだしね。まあぜひいつか日本に遊びに来てください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりますね。最後まで聞いてくれて本当ありがとうございました。皆さん良い一日を。バイバイ。